Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Like a small boat.
本当はやりたいことがあるの。でも周りの目を気にして自分の気持ちはしまい込む。ねえ、もう一度心の声を聞いてほしい。どんなに不安で押しつぶされそうになっても大丈夫。自分の力を信じて一歩踏み出したら、そこにはきっと幸せな世界が待っている。そんなあなたの心に寄り添うラジオ、小山純子のラヘラジ。一緒に新しい自分を見に行きましょう。今週も始まりました、小山純子のラヘラジ。今週は先週に引き続きまして、ラジオアロマ講座をお届けしたいと思います。先週ね、精油って一体どういうものなのとか、希釈濃度とかね、使用するときどういうところに注意したらいいかという5つのポイント、これ絶対覚えといてってお話をさせていただきましたが、皆さん記憶に残ってますでしょうか。今日はさらに突っ込んだところのお話を、またね、受講生2人をお迎えしてお話ししていきたいと思います。この後お送りします。FM ギグ、小山純子のラヘラジ。はい、今週もアロマの講座、受講生お二人お迎えをしております。お一人はね、ゆっこちゃん、はい、先週から引き続きありがとうございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてクミッキー、
はい、こんにちは。
こんにちは。
はい、はじめましてです。
はじめましてです。なんかね、ちゃんと喋るの初めてですよね。
そうですね。
そう、クミッキーとも楽器つながり
ですね。
ね、今日はなぜ参加しようと思っていただきましたでしょうか。
今日はですね、これから私アロマ始めたいんですけど、うん、本当あのディフューザーからあのどんな香り選んだらいいかとか、
うんうん、
もう右も左もわからない状態で本当に超初心者でも今日はですね、もう、うん、超なんでしょう、純粋無垢な状態でやってきました。
純粋無垢、2時の母ね、なんかあの子供さんに使う時とかにもね、どうしたらいいかとかもちょっと交えながらお話ができたらなと思うんですけども、うん、前回ね、学んだことを踏まえて今日は精油の品質とか保存状態でどうなっていくのとか、うん、そういうことをね、買ったけどいつぐらいまで使えるのとかって、
あ、そこそこ
ね、あるよね持ってるけどみたいな、うん、なのでその辺をちょっとお話ししていきたいなと思います。で、早速レジュメを見ていきたいと思います。メルマガ見ていただいている方も一緒にあの中をね、見ていただければと思いますけれども、精油の品質を理解しようということで、精油をね、買うときすでに2人は持ってるかな。ゆこちゃん、クミッキー
持ってます。持ってます。
持ってないんです。
持ってない、
はい、
うん、ゆこちゃん、精油買うときってどうやって選んでる。
どうやって気分でというか、うんうん、なんとなくオレンジが私はすごく好きなので、うん、そういうもう自分の好きな匂いを、
うんうんうん、
だから気持ちとか関係なく、うんうん、匂いだけで選んでます、うん、
大事大事、
うん、
やっぱりあのその時選ぶものって自分が欲してる香りだよね、うん、で、じゃあどこでどんなグレードのものを買ったらいいんやろうっていうのが多分、
ね、次瓶からキリまで売ってる
なんかあの専門店もあるし、雑貨屋さんにも売ってるし、百貨店にも並んでるし、ウェブショップで安いのもあるし、果たしてどれをっていう。でね、あの先週 100% 天然のもの 必ずエッセンシャルオイルとか、あの革命が書いてあるものっていう風に言ったんですけども、精油の品質に関する情報ってね、なかなか入手しにくい。お店に並んでるボトルを見てもそれが何者かちょっと分かりにくいでしょ。でね、それもこれも日本で精油っていうのは雑貨扱いなんですよね。ヨーロッパだと薬局で売られてたりとか、ドクターが処方したりっていうのはあるんだけど、日本だとどこでも誰でも普通に雑貨やから、その辺のなんかあの飾り物買うのと同じように買えてしまう。
そうね、薬局には売ってないもんね。
そうそう、でやっぱり売ってる側もあまり知らずに売ってることもある。専門店とかだと知識を持った人が売ってるけど、雑貨屋さんに並んでるのだと販売してる側もよく分かってない。だからこそね、あの自分で正しく選ぶ力を持ってほしい。ね、何を基準に選んだらいいかっていうようなところを知ってほしいなというふうに思ってます。でやっぱりね、あの精油、植物から取れるものなので、なんかすごい安全とか安心っていうイメージがあると思うんだけど、植物だからといって 100% 安全っていうわけではないの。例えば漆、精油じゃないけど、
かぶれる
でしょ、ね、でもっと言ったらトリカブトとか、あの辺もハーブだけど毒そうでしょ。
あ、確かに。
そか、
で、アロマで使うようなものもやっぱりアレルギーの原因になることもある。何がアレルギーになるかっていうのは分からない。で、売ってるお薬ってもともとは植物の成分から作られてて、今は合成されてたりするけど、それだけの力を持ってるものなんですね。なのでやっぱり正しく選んで正しく使うっていうところが必要かなというふうに思います。
はい、
ただね、さっきゆっこちゃんが言ってくれた通り、好きな香りを、ね、探して買うっていうその感覚ってすごい大事で、なんかアロマの勉強をずっとしていくと、成分が何とか効果効能がどうとか、そういうところにどんどん意識がいっちゃう。そしたら好きかどうかっていうことよりも、これ何使えんのみたいな、なんか私眠れないから、眠れない時はどれがいいですかみたいな風になるけど、それよりも大事なのは自分が心地いいと感じる香りかどうか。例えばほら、よっこちゃんさっきオレンジが好きって言ってくれたけど、
オレンジ大好き。
オレンジの香りってどんな時に欲しくなる？
ちょっと元気を出したい時、なんかちょっとそれが匂ってると、あーっていう、
元気になれる、
頑張るかみたいな。
そうで、香りって人の感情とすごい結びついてるよね。例えば、ね、クミッキーは家ではあのアロマはまだ持ってないって言ってたけど、街中でふっと香ってきた香りでなんか感情動くことってないですか？
街中で、季節的なものではなく、秋だったらこう金木犀とか、秋だなとかっていう感覚はありますね。
そういうのがすごく大事。自分が心地いいと思うとか、なんか心動かされるとか、もちろんリラックスできる成分が入ってるものとか、リフレッシュできるものとかっていうのはあるけど、でもそのリラックスしたいって言ってもね、
嫌いな匂いじゃリラックスできないよね。
し、イライラしててリラックスしたいのか、落ち込んでてリラックスしたいのか、とかによって違ってくるから、そこは純粋に自分が、あーリラックスできるって思うものを選ぶっていうのは大事。この感覚を頭の片隅に置きながら、精油の品質とか保存状態とかっていうところもちょっとね、意識をして見ていけたらいいのかなというふうに思ってます。
はい、
でね、なんか事前にクミッキーからどういう風に選んでいったらいいですかみたいな質問を、聞いてたんだけど、実際香りを嗅いだこととかはある？買おうとしたことはある？
買おうとしたことがもう何度もあって、始めたいけど、その店止まりでもういろんな匂いを嗅ぎまくってわけわからなくなってこう帰っていくっていう、
買おうと思って買えずにこう躊躇する理由って何が、なんで買えないかな。
まずその、アロマの香り、私は何が欲しいのかっていうところを、まず今の状態を自分で知っていないっていう、どれもいい匂いって思ってしまって、
なるほどなるほど、なるほどね。でも あの全然系統の違う香りでもいい匂いって思ってることは何かしら自分が欲してるもの、うんうん、だからあのそこの中から2つとか3つとか選んで買って帰って、うんうん、逆にその精油がどんな効果があるのかを調べてみたら、あ、だから私これ欲しかったんやって分かるから
。あー、なるほど。
逆引き、よくサロンとかでもね、うん、するんだけど、うん、まず先に香りを選んで、うん、その香りに自分の気持ちを聞く。
選んでから、なるほ
どね。そうそうそう、
一個に絞らずに 2,3 個買えばいいですね。
そうそうそうそう、うん、で、こう3つ買って3つをバラバラで使うのもいいけど、うん、精油ってブレンドも楽しめるのね、うんうんうん、でブレンド苦手って、
そのブレンドが難しくって、
精油生姜
なぜかわからないけど、うん、私が混ぜるとどうも生姜っぽい匂い、
これね、生姜っぽいブレンドを作った人私見たことがないんだけどあの、うん、ブレンドのポイントって何個かあって、例えば香水とかと同じように、うん、あのトップ、ミドル、ベースっていうところにこだわって作るのもいいけど、うん、あの一番わかりやすいのはね、うん、お料理の味付けと一緒、2人ともお料理するね、
はいはい、
うん、例えばお砂糖とお醤油を混ぜると美味しい、
美味しい美味しい、
お砂糖にみりんを加えると
ちょっと 甘い照りが出るというか、
そう、コクが出る、うん、それと一緒で香りも甘いものとすっきりしたものを混ぜてもいい香りになる、
うん、
で甘いものにさらに甘いのを重ねるのもあり、う
ん、あ
でこれは香りのイメージもそうだけど、それぞれの精油の特徴を知っておくと、うん、例えば子供が風邪ひいたとかっていう時にすごい咳してる、うん、じゃあ、うんうん、咳に効果がありそうなものを一つ選ぶ、うんうん、でさらに同じような系統を入れるのもいいし、うん、でもこの匂いは苦手そうやから、うん、じゃあちょっと反対の匂いを入れとこうとか、
うん、
そういう風にしていくといい、
うん、
うん、
なるほど、
そう、
なかなか難しいね、でもね、うん、この何が甘くて何がこう
そうそう
すっきりしてるというか、うん、その
まずは一個ずつ香りを嗅いで知る、うん、なんかその精油、ね、例えばオレンジの精油やったらこの香りが一番いい状態の香りとか、うん、ラベンダーだったらラベンダーはこんな香りとか、うん、そういうのを何個か知ってるといい。でまずは3つ、香りのタイプの違う3つを選ぶといいかな、買うといいかな、
うん、
だから、
うん、
ハーブから取れるもの、うん、で柑橘系のもの、うん、で木から取れるものって言ったら香りのタイプが全然違うから、
うん、
この3つを持ってると、うん、それを合わせると香りの幅がどんどん広がっていく、なんか絵の具の色合わせみたいな、色混ぜていくみたいな感じかな、
なんかね、お店で匂った時に、うん、その同じものがその、うん、私本当にいろんなのを匂うので、うん、その日によって香り方が違うんです。
そう、
この間すごい 甘いって思ったのが、うんうん、今日はそんなにだなとか、
うんうんうん、
なんか不思議な現象っていうか、うん、
めっちゃアロマどっぷりやってる感じやね。
いやいや、
お店で
店頭で
そうそうそう、でもね、あのその感覚ってすごい大事で、うん、あのその日の自分のコンディション、女性だったら生理周期のホルモンバランスとか、うんうんうん、あとは感情がどうなってるかによって、
うん
うん、香りの感じ方って全然違うね。で好き嫌いも変わる。いつも好きって思ってる香りが、うん、今日なんかこれいらんわって思ったり、いつもは苦手なのに、うん、何の気なしに嗅いでみたら、あれ今日なんかいい感じとか、でそれは体がそれを求めてたりいらなかったりするから、いつも好きやったのに好きじゃなくなったけど私はこれ好きなはずって無理に使う必要はない。
あ、なるほど、うん、そういうことがある
ね。そうでね、まあ、そんな精油なんですけれども、お店によって値段もまちまちじゃないですか。で何を基準に選んだらいいのかなっていうところがあると思うんですけど、ちょっとね今からクイズタイムを設けまして、
はい、
5ミリの精油、ちっちゃいね精油のボトル1個分の精油を作るのにどれぐらいの植物が必要かっていうことをざっくりイメージとして知っておいてもらうと、精油の値段がねなんとなく分かってくるかなと思うので、そうそう、ちょっとねレジュメを見ながらクイズをしていきたいなと思うんですけども、まず柑橘系からいこうかな。ゆっこちゃんが好きなオレンジ、
これはねきっと皮とかはごついからね、
うんうん、
でも5ミリでしょ、
5ミリのボトルね、
5ミリ、
あの適切な100滴の精油、
100滴はもう全然イメージこうなん
だけど、ね、
10キロぐらい
10キロ行くべきと思う。
どうだろう、10キロも行くのかな。
でも10キロってすごい量
ね。すごい量ね。半分ぐらいでいいんじゃない。5キロぐらい
踏み切りどこ行った。これね、だいたい4キロぐらいって言われてるね。で、オレンジに換算すると30個から40個分ぐらい。
そんなにいるんだ。
そんなにいるの。じゃあ次、ハーブ、ラベンダーとかペパーミントとかは、まあ、どれぐらいだと思いますか。
めちゃめちゃ1本が軽いから ね、
軽いからすごいいるよね。
見た目の量がすごそうですね。
そう重さで言うとどれぐらいでしょう。
でも超ちっちゃいからね、あれね。
いや、これこそすごいいるよ。
わかんないね。
これこそ10キロじゃ無理よ。もっといりそう。
一頭みたいなね。
ハーブって匂い強いでしょう、うん、匂いが強いってことは芳香成分よ、精油の元になる成分が多いから、あのフレッシュハーブで1キロぐらい、ドライハーブだったら100グラムとか。
一
頭もいらない。いらない。で、あとは木ね、ユーカリとか樹木から取れるものっていうのは、木にもよりけりだけど、葉っぱを使うか枝を使うかにもよるけど、これは4キロから10キロぐらい必要と言われてます。
こっちの方がいるよね。
そう。で、最後これ花、ローズ。ローズってもともと高い精油として有名なんだけど、どれぐらいいるでしょう。
お花のことからちょっとしか取れないよね。
そう
だよ
ね。
でもハーブで1キロやから3キロぐらい。
3キロぐらい。これね、花は20キロ。ダントツ。そう、ダントツで、イメージをしてもらいやすく言うと、1滴の精油を取るのにバラ30本いるって言われてます。
1滴で3。
そう、
貴重な1滴。貴重
だからね、あのお花の精油って結構高価なんだけども、やっぱりそれだけね、香りも強いし、ね、こういういろいろなものを予算とかにもよるけども、この種類で持ってて、その日の気分で組み合わせを変えていくとすごく楽しい。本当に幅が広がる。さっきも言ったけど、3種類違うものを持ってるとどんどん幅が広がるので、雰囲気ぜひ帰りに買うだけじゃなくて連れて帰ってほしい。
デビュー、本当に
今日からデビューぜひしてほしいなと思います。でね、この後もう少し精油ってどういうクオリティがあるのか、オーガニックってどうなのとかっていうところのお話と、保存期間とか保存状態のところ、ちょっとね、一番大事なところかなと思うのでお話をしたいんですけども、その前に曲を1曲聴いていただきたいと思います。私、この間神戸にライブに行ってきたんですけども、そこで出会ったアーティストさん、ラブフルート、ネイティブインディアンの楽器なんですけども、の演奏しています、マーク・アキクサさんという方の曲なんですけれども、光の精霊たち、お聴きください。
radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
では後半は引き続きですね、声優の品質のところをちょっと触れていきたいなというふうに思うんですけども、はい、声優って本当にオーガニックのものを使ってたりとかね、うんうん、どういう植物から取れるかとかで値段もまちまち、うん、例えば自分ところの自主農園で作ってるようなメーカーさんだと値段は高かったりするし、うん、本当にいろいろなんだけど、実際に手に取って香りを嗅いで選べる環境でね、選んでいただきたいなというふうに思うんですね。でまたちょっとその辺のグレードの話は別の機会にさせていただこうと思うんですけども、はい、せっかくじゃあ気に入った精油を見つけた買った、うん、じゃあどれぐらい
そう、そこ
が効かない、使えんのっていうところね、合成の香料はもう半永続的に匂い変わらないけど、植物の香りっていうのはやっぱりどんどん変わっていくんですね。で、じゃあ劣化していったらどうなっていくのかなっていうところなんですけど、今日ね、ゆっこちゃんの好きな、もう今日なんかゆっこちゃんのための相談になってるけど、オレンジの精油、同じメーカーのうちの、ね、メーカーのそれやすくやってるところのやつを実は ABC3 つ持ってきてるんです、うん、で ABC 嗅ぎ比べをしてほしいんです。同じメーカーの、うん、同じオレンジの、うん、額面も一緒の精油、嗅ぎ比べをして、うん、率直な感想をどれから順番に嗅いでもらってもいいので、ちょっと嗅いでみてもらっていいですか。蓋開けて嗅いでいただくと、
しばこちょうだいから、
はい、
いただきますね
食べていいか
食べたくなるけどね、オレンジってね、
いい匂い、めっちゃいい匂い、
好きこの匂い、
うん、で、ABC 嗅ぎ比べってどうか、どの ABC のどれが一番好きだったかちょっと教えてほしいなと思います。
あー、いい、
あ、ちょっと違う、
うん、これもいい、
ちょっと違うな、
どう、
3つとも違うでしょ。私はね、もう、うん、ダントツ一番最初に香ったこの匂った A、
A、 クミッキーは
私ね、今日は B な感じがします。
B な感じ、
どれもいいんですけど、
うんうん、でね、実はこれ A は今日の朝開けたばっかりのボトルなのね、
うん、
で、C は3ヶ月ぐらい前に開けてサロンで使ってたやつなの、うん、で、B は実はもっと前に開けたやつなの、
そうだ、
から割とどっちかちょっとなんか、なんていうの、
だから渋みが出てくるような気がする、
フレッシュさが少ない感じかな、うんうん、本当に果物切った状態って A の香りなんだけど、うんうん、鮮度が変わってくるとこんだけ香りが変わるよね、
で、
うん、だって A なんかもかぶりつきたいぐらいのジューシーさだった
A はね、美味しかった、
うん、で、精油に入ってる成分って先週も言ったけど酸素に弱いのね、
うんうんうん、
から、空気にどんだけ触れてしまったかとか、うん、あとは温度変化をどれだけ受けたか、うん、で、あと光に弱い、だからこういう色のついた遮光瓶に入ってるんだけど、光で、あと水に弱い、だからスプレーとかにしちゃうと水に混ぜるでしょう、うん、劣化が早いですね、
うん
うん、そうだ、そうから保存状態によってとか保存期間によってこんだけ香りが変わっていくんだけども、柑橘系はだいたい半年ぐらいが半期限って言われてます。
早い、
うん、早い、香りがどんどん変わっていく、で香りが変わっていくだけだったらいいんだけど、うん、実は成分がね、変わっていく酸化したものになっていくので、
あらら、
酸化したりとか発酵したりとかしてくるから、こうお肌に対して悪さをする成分になることがあるね、
うん
うん、
それはいただけない、
だからやっぱり新鮮なものの香りを知っておくっていうことと、ちょっと香りがおかしくなってきたなって思ったら肌につける使い方はやめること、掃除とかはね、使えるから、
あ、そっか、じゃあ古くなってきたらお掃除に回して、
そう、うん、で、柑橘系の精油は油汚れを落とすから、キッチンの掃除とか、あと窓の手垢拭くとかで使える、で、そういうので掃除すると家中いい匂いになるので、掃除をした後のリラックスタイムがまた楽しく、
そのお掃除する時っていうのはなんかこう、なんていうの、ウェットティッシュみたいに出して、
うん、そうバケツに水入れてそこに垂らして、うん、雑巾それで絞るだけでもいいし、窓拭きとかやったら、だけでもいいし、 キッチン掃除とかやったら、うん、アルコールスプレーとかに混ぜて、うん、シュッシュッとしてそのまま拭いたりとか。
ああ、なんかね、セスキソーダ水っていうのがあって、うん、あれの匂いが私ちょっとあんまりよく取れるのに、うん、ちょっと匂いがある時にあれって混ぜてもいい、
混ぜて大丈夫大丈夫、
やってた
大丈夫大丈夫、
混ぜよう。
そしたら掃除楽しくなるでしょ、
うん、なる。
そうそう、ね、ただキッチンで使う時は、うん、食べ物と混ざっても嫌じゃない匂いにした方がいい。
確かに。
そう。でもまあオレンジ
は大丈夫ね。私よく使うのはハーブとか柑橘系とか。でペパーミントとかはね、カビを予防したりとかっていう力も強いので、ほらトイレ掃除とかでもミントの香りとかあるでしょ。
うんうんうんうん、
で、キッチンの洗剤ってオレンジ精油入りとか、
ね、あるある、
うん。あれはやっぱり意味があって入ってるよね。
なるほど。
うん、なのでそういうシーンに合わせた選び方をしていただくといいかなというふうに思います。
はい、
うん、でね、なので買ったらもったいないと思わずにどんどん使った
方がいいってこと
だね。使います。
で、使い方のヒントとかね、何と何をどう合わせたらどういう時に使えようとかっていうのは、うん、ラヘアのホームページとか、うん、Facebook でも情報ね、アップしてます。
はい、
講座もありますの進んで知りたいなというふうに思ったら、はい、ぜひね、講座受講していただけたらいいなというふうに思っています。
はい、
でね、今日もそろそろ時間が迫ってきたんですけども、質問でいただいてた、はい、やる気集中力をアップさせたいとか、受験生いるもんね、とかイライラ抑えたいとか、
そう
やっぱりリラックスしたいとか、
うん、したい、
ね、うん、そういう時のアロマ、具体的な使い方に関しては次ね、10月ぐらいにまたこのラジオアロマ講座をやろうかなと思ってるので、うん、その時に
長いね、今までイライラしたから
そこまではもう香りを嗅いで、あ、これで私イライラせえへんわっていうのを選んどいて、でイライラしたら相談乗るから
お願いします
またね、こういう時ってこれ使いたいねんけどとか相談してもらったらいくらでもお答えさせていただくので、はい、ぜひぜひ何でも聞いてください。
はい、
でね、ラジオを聞いていただいてる皆さんもラヘラジのホームページから、ホームページ、Facebook ページから、アロマに関する質問リクエストも受付しておりますので、ぜひぜひお寄せください。ということで今日も、アロマのことお話をさせていただきました。2人とも来ていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
FM ギグ小山純子のラヘラジ、はい、30分今日もあっという間に終わってしまいました。聞き足りへんわというふうにね、前の二人も言ってくれていますが、クミッキー今日はどうでした？
いや本当楽しい、あっという間でした。もう今日は帰りに買って帰ります。
アロマデビューしてください。また感想を聞かせてね。ゆこちゃん2週続けてありがとうございました。
ありがとうございます。いや2週続けても聞き足りないことがいっぱいなんで、これからもちょっとホームページの方を見て勉強させていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。
ぜひぜひお願いします。ということでこの時間はアロマの力で自分も周りも幸せに、心に寄り添うセラピスト小山純子がお届けしました。午後からも幸せいっぱいの1日になりますように。ではまた来週。